文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の27日金曜日、はい、今日のパートナーは
室井ゆずきです。
ちょっと私の横には
大丈夫ですか、太田秀明です。よろしくお願いします。
は
い
は
い、
太田さんは1週間ぶりです。
はい、
そして金曜日は
むっつりスケベの森です。
バタバタスケベの江口です。
ご協力です、は
い。ちょっとバタバタいやいや皆さんが
なんで30秒前にみんな入ってないの。い
や本当ですよ。誰もいらっしゃいませんでしたよ、ここ。一時の時点で
森、お前も笑ってるけどお前もいなかった
んです。いやいやいや、僕は一番最後に行こうと思ってたんで、はい、
江口さんしかいなかった。
僕しかいなかったので、ちょっとそわそわそわそわしてました。
私なんかもうちょっとで、こんにちは、大竹誠です
って言うわけねえから、言うわけねえから、そんなこと
室井さんの声で言っちゃうところで。いやい
や、俺も半ちょっと遅れて入ったからか、
大竹さんもだよ。
私もね、あのやっぱり考えに来られる
かもしれない
。俺ももうちょっとで室井ゆずきですって言う
ちょっとみんな緩んでるよ、あとまだなんだからな、冬休みまで。
でもしかし本当皆さん堂々としたもんですね、本当ね。あんなに慌てない。
お前はぼーっとしてただけだろ。俺は打ち合わせで太田さんとギリギリこれどうしようかって話をずっとしてて、
そうですか、
ギリギリで、そしたらなんかこうなんかテーマかかってるなみたいな、
ね、ジングル始まっちゃったな、まあま
あまあね、始まっちゃったな、ね、それはすみませんでした。
まあでも今日みたいに何人もスタジオに入ってないのは初めてだね。
本当だよね、みんなが入らないから、
うん、そうなんですね。入っちゃいけないのか
な、みんな探り合ってたんですね。
そうですね、は
いはい、なかなかないことなんですね。
あ、そんな感じで今日寒いのか。
いや寒い
ですよ、寒いのか、
はい、
やっぱりお前なんだ T シャツ。
寒いと言ってる人間じゃないでしょ。これから暑くなるんで、遠くで、はい、
嘘つ
く、熱く盛り上がっていくぞよ。
口から出任せ
ばい
いんですよ。そうやってハードル上げるんだから
。皆さん、お前家の、ね、猫は元気か。猫は
猫元気ですけどね、
大きくなった、
大きくなりました。もう半年ちょいぐらい。
あっという間にね、あの成猫になるからね。
そうですね。
成猫でいいの？なんか知らない。
成猫です。成猫です。うんうん、男の子なんで、
うん、はい、うん。すぐそうなっちゃうからね。
で、ただまあ最近ちょっとまた新たに、うん、仲間入りした家族がいまして。
何それ？ちょっと猫じゃなくて。
このついこの前、あのこの浜松町のこのスタジオの近くのなんか、うん、大きなこうイベント会場みたいなところで、うん、爬虫類イベントを。がありまして、うん、ブラックアウトという、
あ、
そこでちょっと
そこを歩いてた愛人を一人、
そうそう、それを家に連れ帰って、うん、いやちょっと大竹さん聞いてください、ちょっといやいや、そのペットじゃないですから、子猫ちゃんがもう一匹増えたわけじゃない
んですよ。そういうのと違うんだから、ちょっと森なんか、
お前でもちょっと女性を立てつつちょっと蔑視してるところがある。
してないですよ。なんてこと言うんですか。
立ててる顔をしてさ、さなんかこうなんかあのなんていうの、うん、こうい
やいや
人間としてちゃんと、ね、うん、対処してないところがところどころに見えるよね。
いやいや、そんなことないですよ。
すごいですね。
そうそう、歌詞のなんか そこここにそういうのはちょっとい
やもうこれは
めちゃめちゃプロファイリングしてるじゃないですか。
そんなことないです、やめてください。本当に僕はもうリスペクトの気持ちで、はい、
で何を増えたんですか。
それでちょっと新たにあのサソリをですね、ちょっと
何でまだトカゲとかだったら分かるの よ恐竜みたいでさっ
き。そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、
サソリ連れてくんなよ。連れてくんなよ。
これ振りじゃないのこれ。
誰か狙ってんじゃねえの。
狙ってる心誰か毒で。いやそんなことないです。いや可愛いものなんですよ、飼ってみると。はい、
サソリのどこが可愛いんだ。
あのクワガタとかと似た感じかもしれないですね。こうかっこいいんですよね、やっぱり男心をくすぐるフォルムをしてまして、
尻尾とかなんかキュッて持ち
上げる。そうですそうです、
ね、
で真っ黒の漆黒な、
うん、
はい、感じで、
うん、黒いの。
黒です。
どこの国のやつだ。
東南アジアとかのあたりのやつなんですけど、うん、はい、
買っていいのそれ。
あ、大丈夫大丈夫。大丈夫。
そうですね。何食べるの？
あの虫です。
じゃあ虫も買わなきゃダメでしょ？
だからあの冷凍のコオロギとかが先に売ってある
の。冷凍のでいいの？
餌用の。
私カメレオン買おうと思って。
ああ。
あ、断念したんで虫飼わなきゃいけない。
ああ餌問題ですね、
うん、すごいペットショップのお兄さんがすぐに繁殖して、はいはいはい、コオロギとか、はい、大丈夫ですよすぐ、あのそんな簡単に育てられるから、はいはい、餌も大丈夫ですよって言うんだけど、そのお兄さんの頭ドレッドヘアにいっぱいコオロギが入るのでなんかそんな簡単に帰ってないじゃんみたいな
部屋の中で繁殖してるみたいな、
いっぱい止まって
た、いねえよお前その中
本当だってば、
ドレッドヘアの中にはコウモリ飼ってるやつもね
いたの、コオロギが
毛先なんじゃないですか、
いない
っていたの、だから簡単だ簡単だって言ってる、ね、さすが育てんの大変、
どうやってそいつ頭洗ってんだろう、
コオロギが洗ってくれてんじゃないですか、ね、汚れとか食べてくれてる
なあのさ、よくはね断蜜なんかもそうだけどさ、こう蛇だとかね、
そ
のこっちを例えば猫とか犬とかちゃんとこっちを振り向いてくれるじゃない、とりあえずは、だけどもうサソリとかさカブトムシとかさ、もうまあそのなんかまあハムスターも振り向くか、なんかちょっとあんまり振り向いてくれないのが可愛いって言ってるやつ、
ね、
まあ、
そうですね、よく言ってます、
どういう意味あれ、
うち息子がすごい自分の小遣いで買えるのがさ、そのポールパイソンっていうちっちゃいヘビで、本当にミミズぐらいの大きさの買ってきたんだけど、3メーターぐらいになっちゃってもう怖くて怖くて、
飼ってらっしゃるんですか、
いやいや、そしたらあのそのヘビを飼うのが大好きな人にあげた、うん、あ最後言ったもん、だってさポチって名前つけてたんだけど
3メートル
あのポチに
3メートルは大げさじゃないですか、
まあ、ポチポチって言ったってだよ、シャーって言うんだよ本当に可愛い
よ、怒りで返してくるんだよ、
お前3メートルあったら飲み込まれちゃうだろお前
3メートルは言い過ぎかもしれないですけど、でもボールパイソンは確かにまあそれなりには
3メートルなんか2メーターぐらいかってすごい太くなっちゃって、で息子が自分のペットだって言い張るんだけど、自分の部屋に水槽置くなっていうのね、もうそれ怖がってんじゃんって、
怖がって
そっかそっか、
大きくなっときながらまあこんなはずじゃなかったみたいな感じなんですね、
じゃあそれの理由のどこが可愛いのかが分かんないんだよ、うん、俺は、
うん、俺なんかはやっぱり、
まあね、植物だってね、もう撫でたりして可愛いっていう人いるけど、
はいはい、
まあ、そっちの方がまだ分かるっつうかね、
そうですね、うん、育つ姿が見えますからね、うん、植物だったら、
なんかだから奉仕ですよ、その奉仕の精神なんですよね、
奉仕
全くこうこっちを振り向いてくれない人をこう追いかけ続けて、
うんうん、あだからね、はい、それがそう本当ならね、はい、あれ結構欲深いと思うんだ俺は、だって振り向いてくれないものを無理やり振り向いてほしいっていう話じゃないそれは、
うんうん、深い
ほんのちょっとでもつながりたいって話だろ、
はい、うん、でもサソリとつながりたいなんて思わない
いやそうだけど、うん、振り向かないものを振り向かせたいっていう、
もうなんかさ、ね、
まあそれだったら俺結構欲深いなって思うんだ逆にね、
でも、うん、届きは しないんですよ基本的に、うん、気持ちは
お前のな、
はい、
江口の
気持ちは
江口がな、
でも一瞬たまにちょっと掃除してくれてる時とかに、うん、仕方ねえなみたいな感じでちょっとどいてくれたりとかするんですよ、トカゲが
どいてくれるの、
どいてくれる、ちょっと ずれてくれたりする時に、あ一瞬つながった今みたいな、うん、そういうのがあるんですよね、
わからんですか皆さん、ね、皆さん巨人も一人もわからないね、
どいてくれるのはわかる、うちの俺の今猫なんかもう、はい、まとわりついてくるわけね、もうそれでもうこう右側向いて寝てると、こう右側のもう目の前鼻先1センチぐらいのところに来るわけよ、
うわかわいい、
でひげがね俺のほっぺたとかも当たるから顔こう覆うわけよ、ね、そうするとうちの猫どうするかって言ったら覆ってできないなと思ったら、今度俺の頭の上を踏んづけてよぎって、はい、反対側に回って、はい、反対側から耳の後ろあたりから来るわけ、
そこからまためちゃくちゃ可愛い、
すごいその猫テクニシャン
すごいね、
テクニックなんですかねそれ、
なんだもうね、頭の付近から離れないよね、
うん、懐っこいんだね随分、う
ん、なんか
それで年取ってるから、うん、右から左にまたぐとき途中で止まるときあるんだよ、なん 止まるんだよ。だからちょうど俺の顔の左横に腹が、猫の腹がずっとこう顔を、俺の顔をこすって止まってんだよ、
うん、気持ちよさ
動かないで、そっから年取っちゃって、
何がいいんだろうか。
休憩してる
の、
そこに休憩したんですね。
でもあれなんかな、人肌がいいのかな、肌に触れたいのかな。
なんかあれじゃないですか、大竹さんのなんか顔ってめっちゃなんか肌触りいいんじゃないですか、誰も知らないだけで。ちょっと触らせてくださいよ。
お前なんでそんな気持ち悪い話に持ってきて。
腹乗っけるといいんじゃないですか。さん
いいですか、乗っけて。
匂いとかもあるんじゃないですか、こう。ああ、のこう、おたけさんの。
匂いは、
そうですね。
まあ、匂いがあるかもしれないね、
はい、ま
あ。
体につけたいみたいな。
なんかその、なんていうか、俺が帰ってきたらやっぱり2階から降りてくるからね。
あ、じゃあもう
音なのか匂いなのか知らないけど。
あ、でもそれはもう嗅ぎつけるんでしょうね。
やっぱり、うん、もう好きすぎて一つになりたいんじゃないですか、おたけさんと。
そんな気がする。
やらしい。
やっぱね、猫もうね、乙女ですから。
ムロイ、なんか ネットがニュースになってるよ。
うん、くだらない、ね。
デイリーのサイトからですが、ムロイユズキさんがツイッターを更新し、はい、夫で元新潟県知事の米山隆一さんとの挨拶先で、うん、夫に対し、こんな大きなお嬢さんがおったのと言われたことを明かし、やっほーと歓喜の声を上げた。
本当に言われたんだって。
誰が作ったのその話。
本当に言われたの。
どっちなんですか。
それでそれだけで本当は止まりじゃないんだもん。でいやいや、うん、違う妻ですよっていうふうに言ったら、うんうん、ってあのあれかってもらあの、うん、最近ご結婚された奥さんかって、うんうん、その人言ったら、うん、先生ずいぶん若いのもらって張り切ったなって言われて、
うん、100本
どう3歳差です、は
い、
3歳差。
いやそこはか冷静に、私そんなに若くありませんけどって言わなくちゃいけないとこだったじゃないの。
うん、言わないよ。
やっぱ思わずもうガッツポーズしたらね、
こうなるまでにはちょっと多少工事も入ってますけどって言わなくちゃいけなかったじゃないの。
なんで言わないの。
バカ正直にしますか、
うん、若く見えますけどそうでもないんで、ございますのよぐらいは言わなくちゃいけなかったじゃない、うんうん、
もう満面の笑みでありがとうございます。
あ、そう、
いやー、ヨネ
ち
ゃんが老けすぎてんじゃないですか。
うん、それな。
貫禄がやっぱ。
だから、ちょうどは、その間違いは、嘘じゃないんだよ。私が10個くらい若く見えて、うん、向こうが10個年取って見えたら、娘には見えるじゃない。
なるほど。20歳の差が。
うん、そうだよね。
あ、でも、この浜松町とか、こういう都会で、ムロイさんとお会いしてるから、こう、すごく普通にそんな風に言えますけども、うんうん、多分地方で室井さんを見たら、うん、結構なんていうんですか、ね、ちょっと独特の美人って感じがやっぱ出るんじゃないですか。
わ、いないもんね。
ちょっとやだ、どうしよう。
美人の前に独特のって何で
しょう。いやいや、ま
あ、何が独特なんだよ。
そのなんていうんですか、その地方には絶対いないタイプの女性
じゃない。都会でしかいない。
都会の空気は絶対あると思うんで。
秋田生まれだよお前、何言ってんの。
青森だよ。
ごめんなさい。
でもさ、50代で、うん、多分金髪の数は5人か10人は増えた気がする。
ああ、
室井さんを目指して、
うん、なんか私もそうしようって、あれいい方法だなと思って。
金髪だから若く見えるのか。
それもあると思うよ。
うん、そうか、
うん、
そうじゃなくても若く見えるんじゃないの。
だから言ったじゃん、うん、あの光の加減で、うん、細かいシワ飛ばすっていう、
はいはいはい、
ファン、めちゃめちゃ卑怯なファンデーションを使ってるって、うんう
んうん、この前言ってました
ね。前言ってましたね。
そうです、
あの魔法の。
そうですね、
そうだよ。近頃ちょっと女卑怯なんだよ、女全体が。こうファンデーション細かいの使ってシワ飛ばすし、うん、目にはなんかこう、
あの
黒目のでかくなるやつ、うん、こんな目でかいのと思ったりする。
そうです、
全然違います
もんね。あれも全部コンタクトでしょ、
うん、そうです、コンタクトは。そうですね、
花柄のコンタクトがあるらしいよお前。目開いたら花咲いてるみたいな。
あ、でもどんなんだ
ろう、すごいのついてるんですかね。
ここに花柄だって、え、
見えないですもんね、つけてる時は花柄。
これ愛ちゃんが言ってたけど ね、そんなのもあります
よ。私もうダメだ、切ったってあれだもん、うん、あの老眼と近眼との併用したコンタクトだからもう花柄のは使えない。
出してほしいですけどね、花柄のやつ。
はい、 まあでもね、若く見られるんだからね、まあ若い若い、まあね、いいことって言えばいいことかね。ヨネちゃんもちょっと若返らせないとね、スージャン。
いいのいいの。
いいのあれば。
だってその方がまた娘に間違えられる。
だから次のキャンプ方がね、若作りしてほしくないですね。
はい、ね。よかったね。はい。かなり詳しく出てるよね、ネットにはね。はい。さて、はい、太田さん。
はい、じゃあ、ドブロックの二人は、あの、準備、ネタの準備に。
はい、わかりました。
あとでね、
はい、まず日刊現代のこのラサール石井さんのコラムから
そうだね、
はい、私読んで泣いちゃった、
はい、あのホームレスの老人女性が渋谷区のバス停で殴り殺された事件ありましたね、はい、犯人は付近に住む46歳の男性で殺すつもりはなかったと自首、まあ、短い時間で殺人事件は解決したかのように見えたんですが、うん、あの、まあ、小さな事件と言ってはいけないのかもしれませんけれども、うん、これほど今の日本を象徴する事件もないと、ラサール石井さんはおっしゃっています。
はい。
亡くなった被害者は64歳。うん、この方は、女性は3年前にはちゃんと就職しておりました。うん、で、今年の2月までは、非正規だけれども、スーパーで働いてらっしゃった。
はい、
ところが、そこもクビになった、おそらくはコロナのせいなのではないかと、ラサール石井さんはおっしゃっています。うん、亡くなった時の所持金は8円。で、発表によると、持っていた品物は、衣類や食品のゴミとはあるんですが、ラサールさんは違うんだろうとおっしゃっていて、うん、ゴミに見えても彼女には衣類であったり食事であったりしたはずだと、うん、でバス停にはいつも終バスが出た後の深夜にこの女性やってきて、そこから始発の前の時間まで、短い睡眠をとっていた、でホームレス対策で真ん中に手すりがあって横には慣れない形になっている、で近所の人が何人もキャリーバッグを杖のようにして眠る姿を目撃していたそうです、うん、で持っていた品には充電の切れた携帯電話、親戚の連絡先のメモ、おそらくこの女性は自分がホームレスだとは思っていなかったのではないか、いつか携帯を充電し身内に連絡するつもりだったのだろうとラサール石井さんは推測しています、うん、で一方の加害者ですが、この女性をコンビニ袋に石を詰めて頭に振り下ろして、殴り殺しています。で殺意はなくてその場所から移動させたかっただけだと供述しています。近所の酒屋をお母さんと二人でやっていて、お父さんはいない、お父さんのいた頃は引きこもりだったというこの男性はかろうじて外には出たんですが、仕事はせいぜい酒の配達くらい。で過去に近所の人と揉めていたそうなんですが、その人が引っ越してきて屋根にアンテナをつけたところ、この加害者は僕の世界はベランダから見える景色だけだ、その景色を変えないでほしいと押しかけてきて揉めたということなんです。ですからこのバス停の椅子で、眠っている女性を自分の景色の中に入り込んできたものの異物として捉えて、まあ、最終的には殺してしまった、まあ、時代と社会の歪みの中で不幸にも出会ってしまった二人なんですが、そこに至る原因はおそらくこの二人の弱さにもあるかもしれないけれども、不器用で弱い人間を救い上げることが今の日本にできないとしたら、それも大きな問題だとラサール石井さんはこのコラムを締めています。
うん、
なんかすごい辛いでしょう。
そうだね、
うん、
普通あのこの番組では事故とかっていうのはあんまり取り上げたことがないんだけどね、この事件はこういう背景があるとは知らなかったね。
なんか結局この、うん、被害者も加害者も加害者のお母さんも今の時代の中で負けちゃった人なんだよね。
そうだね、
なんかもうそれがすごい辛くて、
うんうん、このなんていうの、罪を犯した方の人だけども、ちょっと前までは引きこもりで、
うん、
その自分のベランダから見える景色がその人の世界だったと、
うん、
で引っ越してきた人がアンテナ立てようとしたんだけど、自分のこう見ている景色を変えてほしくないって文句言いに行ったって、まあ、通用しない文句だけども、まあ、僕が、まあ、要するにこの引きこもりの男性はそこから見える世界が唯一の自分の世界っていうことになるかね、そこにいつも見てるバス停があったわけだね。でバス停にそのホームレス風な女性があの いつも河原のベンチに座り始めたと、うん、寝始めたというのを見て、また文句が言いたくなったんだろうね、
うん、
景色を変えないでくれっていうふうに、
うん、
ね、まあ、
なんかだから、
まあそれもまあちょっと何言ってるんだっていう話かもしれないけども、
うん、
まあ、気持ちだけはね、
うん、
なんかこう分かる気がするよね。
なんかやだね、うん、その、うん、本当に今の変な世の中だなと思って、うん、ラサールさんが不器用で弱い人間を救い上げることが今の日本にできてないとしたら、それも大きな問題だって言ってるんだけど、うんうんうん、本当にどんどんこれって進んでっちゃうことなのかなって思ってる。どんどん悪くなってるような気がする。
このベンチにね、
うん、
こう真ん中にベンチを見ると真ん中にこうアームが入ってて、
うん、
横になれないようになって
る、
う
ん、半円形の鉄の輪が刺さってますね、うん、真ん中に。
一昔前まではこんなもんベンチの間に入ってなかったわけ、
うん、
今どこのベンチに行ってもこういうアームが入ってたりするところが多いわけ、
うん、
ね、ベンチで横になるなと、
うん、
でホームレスの人がよく横になってるからそれをやめさせようと、
うん、
何言ってるんだと。
本当だよ、ホームレスの人がそこで横にならないようにしようとするんだったら、うん、もうちょっとその手厚いさ、うん、その彼らの側に立って、
う
ん、
そうだね、
そう、住むところとか見つけたりとか、うん、そういうことだよね、うんうんうん。
いや、この番組でもね、まあ、講習に入ってかな、紹介したと思うけど、うん、こう働いていた若い人が雇い止めにあったと、その人は寮に住んでたと、うん、寮に住んでて雇い止めにあった時に、うん、寮も一緒に追い出されたと、
うん、
一気に住むところも仕事も何にもなくなったと、
うん、
で、まあ、一気だよねこれ、
うん、
で所持金がなくなってもうどうしようかって言った時に、この人は、まあ、危うく NPO のね、
うん、
助けを得ることができたっていう話だけど、このなんかこう一気にそうなってしまう加減も、うん、それから行政の対応の仕方も、このベンチとベンチに間にアームを通しているようなね、
うん、
対処の仕方もなんか方向、
うん、おかしい、
みんない
や絶対おかしいで、あんまりはそのことは話題になってないんだけど、うん、今回国会中継、
うん、
ずっと見てて、
うん、
結構福山哲郎さんとかも質問に立った時言ってたけど、うん、今そのシングルマザーで、うん、その生活が大変で、コロナのことでさ、うん、それでもう年越すの大変だっていう人とかがどんどん出てきてるんだって、うん、もうそれは分かってることなんだって、うん、だけどなんでそこに今決めないと予算なんか降りないじゃん、正月までに。なんでそういうことは呪いんだろうと思っちゃう。
まあね、
うん、
日本とアメリカはこう、うん、なんか経済状態がとてもよく似てるという状況があって、
うん、
アメリカはお金持ちの少しのお金持ちとたくさんの貧しい人、
うん、
だ日本もそうなるだろうって言われているうちに、日本もだんだんそうなって、
うん、
ね、二極化が進んで中間層が破壊されたって言ってるじゃない、
うん、
まあね、資本主義はどうなっていくのか分かんないけど、
うん、
まあ、資本主義のこれが慣れの果てみたいな気もするけども、
うん、
野党の人にね、
うん、
お願いがあるんですけども、
うん、
野党の人のやんなくちゃいけないことは、昔みたいに戻れなくたってしても、
うん、
中間層を取り戻すんだと、
うん、
ね、
うん、
分断されて、なんかこう二つに分かれちゃって、
うん、
どんどんこうなんかこう生活が苦しくなってる人たちをちゃんと元に戻すんだと、
うん、
まあ、資本主義の中の、まあ、社会主義の大きさ、
うんうん、
まあ、大きな政府の中の市民の在り方みたいなことをまともにこう正面から言ってほしいと思うよね。
結構だから今その苦しい人たち、
うん、
食べていけない人たちのことは野党の人たちは質問でかなり上げてるのよ、
うんうん、
でもそれを例えばテレビとかでガンガン流せば、そんな大変に困ってる人がいるんだろうっていうふうに助けなきゃって気持ちが膨らんでいかないと、やっぱり私はメディアのあり方がちょっとおかしいんじゃないかって思って。いや、
それもそうだし、
うん、
そのなんか俺なんかも時々 こういうこと言ってテレビなんかでね、他のみんながしらけたりすることあるんだけどさ、うん、まあでもね、そういうことはさ、
そうだね、なんか言いづらくなってきたし、うん、それは
それはね、うん、分かるんだけど、例えばその国がねちょっと前から言い出した自助、
うん、
共助、公助、
うん、
ね、で自己責任みたいな言葉が、うん、あいつは自分でそうなったんだからさみたいな、そういうことの方がこう意見が強くなっちゃう。要するにこれどういうことかっていうと、分断されていく中でまた再分断が行われて、自分の大きなものが見えなくなって、横にいる、まあその自粛警察もなんかもそうなんだけど、横にいるの人たちをこう被害者にしたり加害者にしたりするっていう。
だよそれ。大体さ、その公助って一番求められるのって、その他大勢の私たちでさ、それにはすごい今すごく困ってる人たちも含められるじゃない。だけどその公助じゃない、自助って言われてるのはそういう私たちとその他大勢の貧しい人たちで、公助って言ってるのはさ、それこそさ、もうお金ありとあらゆる、もうお金なんか持っちゃってて、それだけど予算つけて、その税金の分のって、この分取り合戦してたりとかさ、権力の私物化でさ、その桜を見る会で自分の支援者呼んでさ、そのまんま嘘ついてさ、そのまんまだったりとかさ、その、なんていうの、公助の対象者と自助の対象者がおかしいんだよ。逆じゃなきゃおかしいのに。
そうかもしれないね。うん、はい、太田さん。
はい、まあ、さっき室井さんがおっしゃっていた、一人親世帯への支援、遅きに失した感はありますけど、ようやく動き始めております。新型コロナウイルスの感染の再びの拡大を受けまして、朝日新聞の記事ですが、政府は生活が苦しい一人親世帯を支援する臨時特別給付金をもう一回支給する方向で調整に入っています。で、自民党が昨日、再支給を求める緊急提言を菅総理に提出しまして、総理は2度目の支給に応じる意向を示しています。予備費の余り 7.2 兆円の一部の活用を検討するということですね。はい。
はい。で、これ、まあ、一人親の人たちが生活がとっても苦しいってことはもう前から分かってたわけでね。
はい。
まあ、ここでは、一人親世帯の人たちの収入がどのくらい減ったかっていう記事が出てて、グラフでは 65.6% の人が前より収入が減ったっていうふうに答えてるわけだよね。
うん、
まあ現場はかなり厳しいことになって、太田さん。
はい。
まあここにどのくらいの給付をしようっていうふうに政府は思ってるんですか？
これ今、まさに配ってるのが、子供が1人の場合は5万円、うん、2人目以降は1人当たり3万円、うん、対象になってるのが低所得者向けの児童扶養手当とか、遺族年金などの公的年金を受け取っている世帯。そしてコロナ禍で収入が大きく減った世帯はさらに5万円の追加支給で、予算は1365億円。これをもう一回年内目指して同じような規模でやろうということで、今政府間で検討しているということです。
はい、
結局さ、なんていうのかな、少しその自粛みたいなこと、もう一回自粛すればさ、感染者数っていうのはさ、ちょっと減るじゃん今までも。だけどそれをやりたがらないっていうのは、結局なんかお金給付 したくないからなんじゃないかって私なんか思っちゃってる。
まあね、経済を回さなくちゃいけないっていう理由もあるけどもね。それは今の話に戻るけど、太田さん、
はい、
1回
だけだったのを、もう1回年内にと。
だからもう1回なの、
もう1回。
これはね、こうちょっと持続してっていうんじゃないの。
そうですね、とりあえずもう1回っていうことで検討してると。
1回だったら本当に焼け石に水だよ。1回もなんか
居酒屋のね、やってる人なんかもそうだけど、なんか1回じゃない、なんか次、ね、それでだちょっとこ
そうですね、
立て直せって言っても今かなり無理があるよな。
居酒屋とかでも時短要請、時間を短くしてください、営業時間って言って、はい、 って、うん、まあこれから書き入れ時だと思っていた人たちにとっては大変な動揺があるということなんですが、まあ、あの居酒屋などをやっていらっしゃる方のこの意見の中では、例えば東京都の協力金の40万円だと家賃の補填にもならない、
はいはい、
もう一度持続化給付金を給付してもらわないと冬を超えられないところが続出するというふうな声が産経新聞にも載っています。
5万円とかさ、5万円でだよ、何ができると、もう本当に私たちのこと考えてないからこういう金額が出てくると思うし、だってさ、あるお方なんてさ、愛人がいるクラブに月何百万も使ってるわけじゃん。そしてなんでこっちはこの助けなきゃいけない方はさ、5万円でさ、それでなんとかしろって思えるのか、すごい不思議だよ。
あのね、市長室にサウナのある人もいたからね。
いたいた。650円の電気代だけ払ったら
しい。払いましたって言ってたからね。ね。国はいろいろやってくれようとしてるんでしょうけども、なんかこのいろんなことが見てると、後手後手感が俺はいつもあるんじゃないかなと思うのね。で、しかもなんか、まあ、昨日今日あたり新聞の中に書いてあることは、なんかこの3週間が一番大事だと、
うん、
ね、
うん、
ちょっと待って、この3週間が一番大事ってこういつ言い出すのよと、ね、うんうん、もっと前にもその前にもここが大事だって言ってなかったって、
うん、言ってた、
ね、言ってた、
今が瀬戸際とか、うん、ふんどしを引き締める時だとか、う
ん、
とか
言ってただろ、うん、いろんな言い方して、うん、ふんどしはしてないけども、うん、ね、で、この最初のなんか今年の初めの最初の時にもね、この時期が一番大事だって、これ
第一波の時ですね、
はい、
言ってたんだよ。
それがさ、ね、逆に私は恐ろしい、うん、あの、うん、分科会がさ、すごい政府、分科会、
分科会、
分科会がさ、うん、政府の顔色見てるような発言ばっかりしてたのに、はい、ここに来てやっぱりちょっと、うん、そのみんな気をつけた方がいいんじゃないかみたいな発言してきたじゃない。
だいぶ危機感が出て
る、ね、本当にやばいんじゃないかと思う。
そう
か、あの人たちが言うんだから。
あの人たちは室井の目には一時ちょっと政府側の意見も聞きながらみたいな感じに見えたのね、
うん、
それがここに来てここまで政府に言うからにはもっとやばいんじゃないかって、
っていうか、もう政府とはズブズブで、うん、そういうふうに喋らせたってことかもしれないけど、うんうんうんうん、そうってことはやっぱりやばいんじゃないかと思うよ、はい、私は。
太田さん、最後にもう一つ、はい、この政界地獄組はやっぱし、なんていうんですか、前の政権、そして今の、
そうですね、
どについて言ってますね。
はい、安倍さんが8月28日に辞めるときに、うん、徹底的に PCR 検査増やして20万件、
はい、
そして高齢者施設や病院では地域の感染状況などを考えて、うん、職員の皆さんに対して定期的に一斉検査を行うようにして、うん、高齢者、基礎疾患のある方々への集団感染を防止しますというふうに言って、引き継いだ安倍政権を継承するといった菅さんが今やってることは、専門家が危ないよと言ってるんですけど、 GoTo トラベル、 GoTo キャンペーンに対してはなかなかブレーキをかけられないという状況で、これから書き入れ時のその居酒屋とか飲食店が3週間もっと前に兆しが出た時にブレーキかけてくれたらいいのにというようなことを声が上がっているということですね、
はい、まあ、日本だけじゃなくてね、もう世界もね、なかなか先は見通せなくて、うん、このコロナがこれだけね、大きくね、広がってくるとは誰も思わなかったかもしれないし、それはわかるよ、そこまではね、うん、俺たちも。ただ、まあ、よその国でやってたようなね、PCR 検査とか、そういうのをなんか面倒くさがらずにだね、お金をかけて、うん、あの時に、まあ、しっかりやっとけば、
うん、
ね、もう少し、対処、いまだにこれができてないわけだから、
うん、
もう少し対処の仕方も変わってたんじゃないかなって思うんだけどね。
それと私は今のその国のトップの人たちが自分はかかっても自分では助かるっていうふうに思ってるような気がする、う
ん
う
ん、はい、気がするだけですけど、うん、はい、さあ今日も始めましょう。
ちゃんと作んないんだもん。